あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みっちーです。
こんばんは、くむです。まず お知らせお知らせなの、
うん、ご報告
あご報告ご報告ね、はい、
はい。
長らく親しんでまいりましたハンター株をいよいよ売却することにしました。
とうとう
とうとう、はいはい、先日あの市場に来ていただいたんですね、
うん、
で、購入の意思が固まりまして、
うん、
固めていただいて、
うん、
今乗られていたバイクの買い取りもしていただいて準備万端ということで、
うん、
連絡が来ましたので廃車してまいりました。
あ、とうとうですね。
いや、
番組であれだけこれは手放さないぞとか言ってはいましたが、はい、やはり
そうですね、
荷台持ちはっていうところですか。
いや、前も言いましたけど、うち駐車場が使いづらいんですよね、土地は広いのに、うんうん、変に、
うん、
だからバイク2台を並べて置いといて、どっちも常に乗れるような状態だったら、まあ置いといてもよかったんですよ、でも置いといても乗るかなっていうのはあるけど、でもほら結局あれってコレクションみたいなもんだから、
うんうん、
別に飾っといてもいいわけじゃん、
うん、
その税金ぐらいしかかかんないわけだし、
そう、ね、
うん、税金も2400円ぐらいかなしかかからないし、年間でもこう出しにくいのね、とにかくね、
うん、
バイク1台は出せるけど2台出すのは、2台をこう交互に出すためには1台を動かして出したりとかしなきゃいけないんで、
うん、
でまあ雨に当たらなるべく当たらない場所がいいよねとかこういろいろ考え出すと、ね、ちょっとやっぱり出しにくい場所に置くしかなくてみたいなところに、こう使いづらさを感じてたわけですよね、
うん、
2台あることの、2台あっても乗らないよねと、なかなかで実際ほとんど乗ってなかったんで、
うん、
で、まあそれでも置いといていいかと思ってたんですが、ちょっと欲しい、興味があると、
うん、
いう話をねずっと前からされてて、で、今回市場にまで来られたので、
はい、ご制約と、
はい、売却しました。まあ、あとね4月1日を超えるとまた税金をどんどん、ね、払わなきゃいけないんで、ね、今よく CM してますけど、4月3月中に売りましょうとか言ってる通りに、車もバイクもそうです、はい、その時点で所持してると払わなきゃいけなくなる。
ちょギリギリですね。
そうなんですよ、はい、だから、まあ、先に売却、廃車処理をしてきたっていうね、
うん、
はい、いやちょっと寂しくもありながら、
そうですね、もう聞いてるこっちも寂しくなります。
はい、まあ、そうね、まあ、確かに寂しいですよ、ね、だって
100、うん、アートワークでね、うん、赤色のバイク、おなじみです、はい、
125cc に乗り始めて最初のバイクですからね、
うん、
まあ、そういう意味では楽しい時を過ごさせていただきました。
はい、はい、
まあまあいいです、まだダックスがあるんで
そうね、
はい、ということでダックス1台、うん、あとねもう1個あるんですよ、あと、はい、この今まで通学に娘が車を使ってたんで、
うん、
常に家に車がない状態だったんですね、2台、うち2台あるんだけど、うん、だからそれが、まあ、4月から4月しばらく2ヶ月くらいいないんだけど、研修で、
うん、
でもまあどっちにしても家に車が普段あることになったので、
うん、もう通勤では
使わなくなるので、うん、っていうことになったら家にあるわけですね、だから雨の日も含めて買い物とかも普通に行けるので、
うん、普段の足はもう車にできるっ
ていう使えるわけですよ、うん、ってなったら、うん、もうレジャー用じゃない、完全に
そうね、
買い物には使わなくていいわけですよ、
うん、
ってなった
ら出番が減っちゃうから、
そうなんですよ、っていうのもあって、ね、まあ、ちょうどいいタイミングだったのかなと自分の中でいろいろ言い聞かせて、まあでも欲しいって言ってくれる人がいるうちに手放すのも花だなと、
うん、
いいんじゃないかと思いました、手放すことにしました、はい、いやちょっと寂しいね、 言いながらもね。
まあそんな別れと出会いの季節ですか、
はい、出会いはない。ああ出会いはない。買わないからね。
怖い。
買わないからね。いやいや、ちょっといろいろ考えたけど、いやでもどうせ買っても乗らないなと思ってさ、やっぱり、
うんうん、
もうだって1台しか乗らないんだもん、
うん、
その趣味的にいっぱい気持ちは分かるんですよ。そうなかなかね、うん、ならないなと思って、多分買ったら次に買ったやつをメインに乗るようになってダックス乗らなくなるんだろうなと思うんで、まあ、それを考えると、うん、まあ1台でいいかなと。はい、
はいはい、ということで今日もポッドキャストスタートです。
これで来月から免許取りに行ったら笑いますよね。
うん、笑うけど私はなんかいろんな可能性は捨てきれなくてい
やーねえ、いやでもほら、うん、免許取りに行ったらあの先生と出会うわけでしょ、また
はい、因縁の
因縁の先生と、いや、うん、ね、同じ教習所 に通って、その先生以外にしてくださいっていう手もあると思うんですけど、
うん、
大人なんでそれは言い切れないんですよ私も。
ね、何のことかわからない方、はい、久保さんが
免許
教習所に通ってた回を、
そのぐらいの回を聞いていただくと、私がどれだけ精神的に追い込まれていたかがわかるんじゃないかと思って、うん、そう、それよりも年取ってるわけだからね、その頃よりも、
ね、うん、
もっと打たれ弱いよ多分。
打たれ弱い、動かない以前に、
そう、動かない、自分の動かない体とか、うん、覚えられないルートとかそういうことプラス、うん、そこに、怒られる打たれ弱さが、うん、いや自分でもなんでできないんだって自分で思うから、やっぱね、
うんうん、そうね、
それが重なって、心病みそうな気がするんで免許取りに行ったら、
うん、
はい、っていうことで、ね、ちょっとやっぱり無理かなと思ってます。はい。はい。はい、まあ今のところ何の予定もないです。そういうことね。はい、
うん。はい。ということで、前回は MacBook Air M3 買いましたという回をお送りしましたが、そう。
はい。
今日本題に入る前に、今日新たなお買い物の話をする前にいただいたコメントだけご紹介しますね。はい、
マキさんからのコメントです。クムさん、ミッチーさん、こんばんは。 X の投稿、今更ですが番組公式のインスタグラムを始めましたと、番組 SNS の居心地の良さを聞いて私もインスタ始めました。フォロー返しありがとうございます。 X の行方に不安があって他の SNS アカウントも作ってこうかなと常々思っていたので、いいきっかけになりました。これからも番組楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いやまあ、かといってそんなにフォローされているわけではないですよ、
ね、そうですね、はい、まあ、番組とを聞いてこう気づいてくださった方とかね、
うん、
はい、
まあ、種類が違うので、
うん、
その各 SNS 傾向、特にインスタとは傾向が違いますよね。
でインスタは特に写真の投稿になるので、
うん、
基本番組を公開しましたのお知らせはストーリーに
し
てい
て、はい、リンクが貼れるのがストーリーしかないからね。そう、うん、
なので、普通の投稿の方とりあえずないのもなんだかなと思って、はい、私が何かポッドキャスト関連で写真を撮ったもの撮った時のものだけ上げて、うん、だからもうこれはもうインスタだけねって感じで投稿はしていますので、はい、よかったら見てください、はい、うん、他に頻度は少ないけど、
インスタはなんでリンクできないんだろうね。宣伝に使われるから、
うん、囲い込みじゃないですか。
ああ、なるほど、外に出しちゃ、出したくないからですよね、うん、なるほどね。
もともと SNS ってそういう傾向がね、
まあまあありますからね。そう、ストーリーズはなんとなくこうあまりにもこういろいろ言われるからリンクできるようにしたっていうところでしょうね、あれはね、
うん、そう、
そう、だからまあストーリーズは基本的に、何時間でしたっけ、1日持たないんだもんね。
そうね、
うん、で消えちゃうんで、うん、まあ、それをこう何で 言ってしまえばフォルダーみたいなのに入れて保存していく、うん、
仕分けで入れてますけど、
ね、っていうしかできないようなパターンになってるんで、うん、 そこら辺は使いづらいというか、まあ流れていくものだと思えばまあ正しいんでしょうけど、うん、SNS 的に、
まあ用途的にちょっと、ね、うん、告知用で使うのはちょっと
難しい、
私たちのやり方が違うんだろう
なだよねとは思いますよね、うん、はい、まあ、うまく使ってるところもいっぱいあるんで、ただまあポッドキャストと合うかはちょっと分かんないよね、合わないんじゃないかって感じはあるよね。
そうね、
はい、まあでもそれでも一応や、いろんなねこうところから入ってくる人たちもいると思うし、ね、初めてきっかけがそっちでしたみたいなところで知る人もいるかもしれないし、
いるかな、どうかな、
まあ、
わ
かんない、そうそう、だからまあ今時間口はね、うん、減る、どうせ減る一方だと思うので、リスナー自体はね、
タグつけたらとも思うけど、うん、なんかタグのつけようもなくって
まずそうです、そうです、そうです、まあだからそういうのも含めて一応ある程度広げて奥に越したことはないのかなぐらいな感じではやってますっていうところで、
なのでブルースカイもありますよ、
はい、あ、ブルースカイは私がやってるんで、はい、ホットキャストのアカウントも私がやってるんで、私がブルースカイは個人アカウント作ってないんで、
うん、
たまに私が個人的なものも上げる可能性はある。
あ、そうなの、
はい、
ま、ごめんなさい、見てなかった
見てないでしょう、あなたは
見な
まずログインしてないでしょ
う、そう、なんか今日久々ログインして、
はい、いいんですよ別に、だからね、うん、そのいいじゃないですか、 X のアカウントはミッチーさんが管理してるんで、うん、ミッチーさんが、はい、投稿することはあるけれども、番組以外の、
うん、でも X とインスタは私です、
はい、でブルースカイは私がやってるので、
はい、
まあ、番組に使うような要素のネタだったら上げることがあるっていうくらいの、
う
ん、まあ、全く関係ないものあげないですよ、はい、
うん、
はい、っていう感じではあるのだろうなということです、うん、はい、
はい、はい、
まあ、よかったらどちらもフォローしていただければありがたいですね、うん、はい、にぎわってる感を、にぎわってる感が欲しい
そう、欲しい、はい、コメントありがとうございます。
さて、今日ですけど、
はい、
もうね、X の方の私の
アカウントを
見たら、ね、先週の M3 に続いてですよ、
うん、
ついに購入しました、
はい、
ピザ窯
おめでとうございます。
いやー、なんでしょうね、だいぶ前から言ってましたよね、私欲しいって。
うん、そうね、
番組では言ってないか、
うん、いや、で具体的に商品のこれって聞いたのは私も最近ですよ。
ああ、そうですね、購入するな、うん、結局、今回買ったのは、よく、ね、うん、ツイッターとかでも X とかでも宣伝されているエンロさんの、うん、ピザ窯を購入したんですけれども、はい、まあ、一番今最近話題になってるのは電気式窯焼き名人、
うん、
なんですよね。で、トースターオーブントースターみたいな形のちょっとでっかいやつ、
うん、
電気式のやつが、うん、400度まで上がるということで話題になって、まあ話題っていうか宣伝されているものなんですけど、
うん、
これを一瞬買おうかと思ってたんですよ、家の十何年使ってるオーブントースターの代わりにって思って見てたんですけど、結構設定がまあ普段使っているオーブントースターって、まあ、いろんなこうモードがあるじゃないですか。例えばフライ温めとか。
ああ、そうですね、
そうそう、うち結構使うのフライ温めなんです。
多機能タイプを使って
る、ね、多機能タイプを使ってるんですよ、ね、うち、うん、だから温度設定とかも、はい、まあ温度設定ももちろんできるんだけど、それ以外に、もうボタン一つでグラタンモードとか、そういうこう、うん、
すごいね、
いや、でもね、1万ちょっとぐらいのオーブンなんですけど、
うちのトースターって時間しかないから、
あ、うちのはね
シンプルなやつ、
ちょっといいの使ってるんですよ、
う
ん、
ありますよね最近のは、もう本当、
いや、でももう10年ぐらい使ってるんで、当時の多機能タイプの、やつだったので、
ええ、
あの結構バラして掃除もできるし、うん、非常にいいやつだったんですけれども、でも未だに大活躍してるんですが、うん、でもさすがにもう中がね拭いても取れない部分とかが出てきてるんで、
ね、
うん、どうしてもね、だからまあそろそろ買い替えてもいいかなと思うタイミングだったんで、うん、だからまあそれをそちらに置き換えれないかなと思って見てたんですが、
うん、
上下の温度設定とかいろいろできるんですけど、うん、やっぱりピザ用がメインっていう感じで、
まあこれはトースターっていう
じゃないよね、
ロースターに近い、
あ確かにそうなのかな
っていうのは、あのトースターみたいな形状に近いロースター、うん、上がガバッと開くんではなくて横から差し込むタイプで、
はいはい、確かにそうだよね、うん、でちょっとその手軽に使うには、手軽にオーブン代わりに使うにはちょっと
上級者向けですよね、そうそう、
全部自分でね、うん、時間と温度設定をすれば、ね、あのコントロールできる人じゃないと辛いかなっていう部分があって、
うん、そうモードが必要な人にはちょっと
そう
無理
って思ったので、諦めて、でもピザがまあ欲しいよねって思いながら、うん、あのさ昨年から過ごしてたんです。そう。で、その前に、ここの最上位機種の、釜焼きマスターっていうのも一瞬欲しかったんです。これが出る時ぐらいから私は狙ってたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。この釜焼きマスターはガスも薪も両方使える一番最上位機種なんです。
釜焼きマスターハイブリッド燃料、はい、アウトドア用ポータブルピザ窯、
はい、でこれ
名前で想像してください。
あのね、発売された時しかここ割引しないんですよ、
う
ん、
ほうほう、
だからもう発売時の予約のタイミングで買うか買わないかを決めないと、うん、あとは定価販売
な、じゃあ使った人の使用感とか知る前に買わなきゃ、
そうなんです
って感じですね、はい、なるほど。
で、だからその時も悩んでて、1万匹ぐらいだったの当時、だからおこれならって思ったけど、どっちも使えて便利そうと思ってたんですが、
うん、
でも使うかなっていう根本的な問題ですよ、うん、
そうね、用途がほぼピザですもんね。
そうなん、まあ、いろいろパンとかね、うん、焼けるとこはいえ、ね、
お肉も焼けますけど、
そうそう、うん、とはいえ、まあ、アウトドア用じゃないですか、
うん、
まあ、アウトドア用っていうか、まああの電気じゃない限りは外で使うわけですよ、ガスにしても、
うん、
まあ、煙出るからね、
うん、
ということは、まあ、庭とかで使う、
うん、
として考えた時にそんなに頻繁に使うかなっていう、
うん、
週末よくて週末の楽しみでしょ、
うん、
使わなければ1ヶ月以上使わないよね。
そうね、
そうだから、まあうちでいう七輪クラスまで使うかどうか。
七輪すごく使ってます
よね。うち七輪はまあ結構使ってますよ。まあそれでもほら毎週は使わないじゃない。
うん、ああそうね。
うん。
でピザになるとまたなんか
外でって
なると季節をすごく選ぶよね。
そうなんです。あと仕込みもあるんですよね。
あ、生
地。生地仕込み。っていう、
まあ、発酵でやっぱちょっとは1時間以上は2時間ぐらいかかっちゃうもんね。
ね、1日置いた方が美味しい、ね、
それは長期発酵は、
うん、そうそうそう、だから
それパンは
そうでしょ、
美味しいですけど、
そうで うん、ピザ生地もやっぱり、ま
あ、普通に簡単に最短だと2時間、
ね、そうですね、でも今回は一応1日置いたやつを使ってたんですよ、うん、
いいね、
はい、うん、だからまあそういうところもあるし、
思い立ってパッとはできない、
そうです ねっていうのもあって、うん、使うかとかいうさ根本的な問題なわけですよ、
うん、
その頻繁に使うものではないものに、
う
ん、まあ、5万近いものを出せるのかどうなのか、
うん、
家でパーティーを頻繁にやる人ならね、全然ありでしょうけど、別にパーティーをやるわけでもなく、
うん、
買うかってなるとやっぱりその価格の問題が出てきて、
うん、
じゃあその中でどれを選ぶ、まあだから結局今回ほぼ価格で選んでますね、
うんうんうん、
マスターは買えない、
うん、
で電気式もまあ、 あのそれなりに5万ぐらいするのかな、
うん、
で それを外すとガス式と、薪式の2種類、以前から売ってるタイプ。
そうね、
はい、
ガスの方がまあ1万ちょっと高い。
はい、そうですね。で一番安いのがその名人2なんですよ。
うん、薪式。
そう、でもガスを買うつもりで、もうある程度決めて自分の中でガスを買おうと決めた上で、うん、ミッチーさんに先週報告したんですね、
うん、
これ買おうと思ってんだよって収録後に、
う
ん、ガスじゃなくて薪でしょうって言われて、
これ半分はそっちの方が面白いっていうのがあるんだけどまああとほらやっぱりガスだったら、前からクムさんも言ってたけど、はい、あのガス用のオーブンあるでしょ、
はいはいはい、
コンベック、
うん、
それならそっちの方がまだね、お菓子作りとかなんかいろんなお肉焼いたりとかで一年中気軽に、やっぱりこう、うんクムさん以外も気軽に使えるってなると、ガスにするんだったらまだコンベックオーブンの方がいいんじゃない？
そうですよね。だからこれはあくまでも合う、うん、その外で使う、
うん、そう、
まあ、お庭でピザだったらほぼピザメインの、うん、ピザ以外も焼けるけど基本ピザメインのものなわけですよね。
それならもう薪しかないよね、安いし
っていう風に言われてガスに傾いていた私が、うん、薪に、いやまあしかも一番安いしねっていうのもあって、結局薪を注文しました。
はい、
はい、あとですね、もうこれね、もう一件実は話があって、うん、はい、先日小学校時代の友達と、小学校時代の友達だった人と、
うん
うん、久しぶりに寿司を食いまして、
50年ぶりぐらいですか。
50年にはならない、45年ぶりぐらいかな、
うん、
だよね、小学生の頃だからね。
まあそうね、う
ん、はい、まあ、とにかく約40年ぶりぐらいに、っていうか寿司屋で私の話題が出てお互い知ってたっていう話になって、
うんうん、
この前久しぶりに本当にお互い何を話すんだろうぐらいな感じで会って飲んでたんですよ、
うん、
寿司屋の仲介でまあ、介護絡みで定期的に東京から長崎に今帰ってきてるって、うん、っていうので、うん、そこで、つながって、おかげで、うん、なんか楽しい一晩を過ごしたんですけど、
うんうん、
でまあ、その中でそのピザ窯の話題が出た時に、
うん、
俺が投資してやるよってかっこいいこと言われまして
かっこいい、
かっこいいよね、さすがさすが東大でみたいな本当にそんな話になったんで、
うん、
だからピザ窯の、あ、うん、一部の金が料金は出してもらってるんですよ。
じゃあクムさんもうせっせとこう腕を上げてごちそうし
ないといけない。そうなの、だから俺はこれ、うん、ね、練習してやめれないのよ、うん、練習しておいしいピザを作るところまでしなきゃいけない、
うん、
出してもらってるんで、はい、投資してもらってる、ね、まあ、そういう面白い話が実はあったっていうね、
うんうん、そうね、
はい、
いや私は薪を勧めたものの、ヤクムさん薪扱い慣れてるから大丈夫だよねとちょっと心配はしてたんですが、はいはいはい、どうだったでしょうか。
これね、おまけにですね、この薪タイプっていうのは、
うん、
ペレット炭が一応使えるんですよね、
うん、うんうん、
でも炭は200度まで上がらないって、
あ、温度が足りないんですね、
うん、温度がね200度ぐらいまでしか上がらないらしいんですよ、
うんうん、
まあ炎が上がらないじゃない炭って、
うん、あ、そうね、う
ん、実感、確かにね、確かに上がらない、上がりにくいなと思うんですよ、うん、で、少なくともこの機械に関して、窯に関しては上がらないらしいのね、
うん
うん、実験によると、
ね、
で、薪、ね、オガライト、ペレットが使えますよっていうことらしいんですけど、うん、一番おすすめはペレットですって書いてあったのよ、
うん、
使いやすい、
温度が高く 上げれる、
あ、上げれるし、
安定して上げれるのかな、
そうそう、温度が安定して上げれるし、うん、まあ火がつきやすいっていうところも、
うんうんうん、
で薪ももちろんいいんですけど、薪って火つきやすくないじゃない、
うん、そうね、薪の状態にもよるし、
そう、状態にもよるし、うん、で、しかもサイズをある程度ちっちゃくしないとここに入らないので、
あ、そうね、確かに、
だからまずその前にその作業があると、
うん、
で、まずその代わり薪の方が薪の香りがついて、
あ、大事ですよね、
うん、美味しいっていうのはあるけれども、だからまあその辺はあの余裕があるかどうかとかだと思うんですけど、
うん、
で今回おまけにペレットがついてたんですよ、
ええ、
ペレットってわかります？
うん、わか、私はわかるけど、ちょっと聞いてる皆様に、
あのですね、猫砂です、
うん
要は
ちっちゃく、はい、あのチップっていうか、
そうですね、
圧縮した円筒形の
木ですね、木の木くずをまとめたような、うん、だからまあ、うん、エコなんですけど要は、
うん、
でそういう木くずをまとめてこう円筒状にした、うん、細かな、どのぐらいか、1センチぐらいあるのかな、一応一個一個は、う
ん、ちょっと大きめペレット、
そうですね、ちょっと
猫砂よりかは大きい、大きいけどみたいな、
いや、あのところがですね、
大粒ぐらい
今回あの、うん、そのこの会社がねおまけにつけてくれているやつの、まあ、他社製品ですよね、うん、のペ、そのペレットは当社ではこれを推奨してますっていうのが、リンクが載ってたんですけれども、それで飛んでいって、うん、アマゾン見たら完全な猫砂でした猫砂用として販売されてるものでした、
なるほど、
はい、でレビュー見ても、うん、あの猫砂としてのレビューの中にたまに、うん、あの巻き代わりに使ってるレビューがちょろちょろっとあるような感じでしたね、はい、
つまりあの 猫砂は買いやすいから、
そう、だから単価が安いんですよ、だから、
うん、
そうそう、
ま、多分売ってるのも手軽なんじゃない、
だから何でもいいわけじゃないみたいだから、うん、一応燃やすのが前提なんで、
あ、そうね、食べ物のそばで燃やす
から、そうそうそう、だから変にいろんなものが混じってたらよくないっていうところもあるんでしょうけど、まあ、
うん、
一応まあ推奨のやつをアマゾンで、うん、追加購入しました、あ、これ薪よりも使、あ、そう、一応ね、だから使ってみたんですよ今回、
薪も？
薪じゃない、あのペレットだけで、
ほうほうほう、
めっちゃね、あっという、まあ、20分ぐらいですけど、15分から20分ぐらいで400度まで達するっていうことで、うん、
そう、ピザって窯だと 400度台から500度台で、はい、400から500度で焼くっていう風に、
そうですね、
だけどやっぱそこまで上がるんですね、
上がります、400まで、
だからオーブンとは違う、
違いですね、だから本当一瞬で焦がしちゃう、用心しないとっていうところがあります、うん、で、そのペレットはすごく粒状だから使いやすくて、バーって上からスコップで流し入れて、うん、あのバーナーで火つけるだけ、うん、バーナー、あの普通にいろいろね、アウトドアやってた時に買ってるんで、
うん、
だからそれで待って、バーッと火つけてしばらくしたらガーッと上がってくれるんで、もうほんと何の皮膚希望もいらない、
あ、そうなんだ、
はい、薪だったらいると思いますけど、
うん、
ペレットだったらいらないんで、あと追い足しも簡単、うん、粒状だから、
なるほどね、
だから手袋も正直いらないんですよ、ああ入れるときはいるか、開けなきゃいけないから、うん、でもほんとそんな感じ、
いや、なんかあのお店の商品写真は薪を使って、
はいはいはい、
薪が燃えてて、はい、横にピザがあってって写真があったのに、はい、クムさんがツイッターで上げてる、うん、X で上げてる写真がこう閉まってるから、
はい、
え、薪火ついてるところ見せないのって思ってて、
はい、薪じゃないから
ペレット
ペレットだから猫砂な燃えてるの、はい、そう、だから使いやすいっていうのは非常に、うん、おすすめがペレットですっていうのはまあめっちゃわかりました、
うんうん、
めっちゃ使いやすい、
あれですね、うん、香りをつけたいんだったら燻製用の桜のチップとか少しだけ混ぜると良さそうですね、
下にね入れとくといいかもしれないですね、うん、そうそう、まあそんな感じなんですよ、とにかく火をつけるのが大変とか、うん、そういうのは全くなかったです、
じゃあその辺のストレスないと
すごい
あれですね。
そう、
うん、
だから本当短時間で火はついてくれて、あとは火力が安定する、ね、その室内がある程度その400度近くまで上がるまで、うん、15分から20分ぐらい待てばもう中身は、うん、中はいい状態になるわけです。あとはそこに、ピザを押し込んで、
うん、
一番奥が燃えてるんで、私が買ったやつはね、
うん、
一番奥が燃えてるんで、まあそれを見ながら、見ながらっていうか見れないんだけど、うん、一旦差し込んで、21分ぐらいかな、約、
うん、
40秒ぐらいって書いてありましたけどね、40秒ぐらいで一回出して、向きを変えてカシャンカシャンしながら、
あの窯がピザ窯あるピザ屋さんに行くと、なんかお店の人が大きいピザみたいなので乗せてくるくる、
それがね、それがね意外とね慣れるまでが難しくて、うん、だって、うん、練習できないじゃん。
そうか普段普通することないですもんね。あの、
そうでしょ、回転させないじゃん人ってだから、ね、こう、うん、手のスナップとかでクシュックシュッとかしなが
ら、そうそう
そう、
わかります。
で、回転させてその、うん、一番奥がやっぱ焦げてくるので、だから、うんうん、まあちょうど半分ぐらい動かすと、180度ぐらい回せば今度は反対側メインに焼けてくれて、まあ90秒ぐらいで出来上がるよ。
本当、うん、あっという間ですね。
そうなんです、
うん、
っていう感じの代物でした。だから時間と、うん、その焦がさないように気をつければ誰でもできる、
うん、
っていうぐらい簡単でした。まあ今回一番失敗してるのは、生地をまず中に入れておろす、
うん、
一応内粉をね、こう高い内粉ですよ、おすすめされた高い内粉をわざわざ使って、うん、下に敷いてから入れているんだけど、うん、離れが悪いのよ最初の、
うんうん、
スンってこう落ちてくれなくて、生地の、
うんうん、
生地的に。
なるほど。
でそれでなんかこういろいろやってたら、せっかくの丸が変な形になっちゃう、
うん、なるほど。
そうだから、あの今回上げてた写真、出来上がりの写真が、うん、ちょっと不格好な形してるのはそういう事情ですね、
うん、私あのもともとピザ生地丸くするのが下手なんで、
はい、
十分綺麗に見えました
いやだからその前の段階はほら丸く綺麗になってるのよ、うん、あ中に入れるまでは、うん、で中に入れてそのこう、
はいはい、あの回してる間に、
ま、いや回す、いや回す前の問題、
回す前、
落としたいわけよピザプレートに、
うん、
その円のやつから、
はいはい、
でそこが落とすところがまず大変、
うん、
あのでっかいヘラで、
うん、
綺麗に落ちてくれないわけ。
あの中でそのままあのちょっとあの端からこうちょっとずつ押して回すんじゃないの、いっぺん全部乗せるんだ。
ピザストーンに乗せてその、うん、でっかいヘラは外す、うん、して蓋を閉めるんですよ、温度を安定させるために、は
いはい、なるほどね、入れた時に抜けないってことね。
そうそう、そのヘラから抜けない、
はいはいはいはいはいはい、
っていうのがあって、そこは多分もっと粉つけて落ちやすくするなり、うん、そのそういう時間の問題とか、
うん、
あの生地自体がベタってなってるのかとか、多分そういうところの問題もあるんだと思うんですけど、そのせいでちょっと、こう落とすときに失敗したな、下ろすときにみたいな感じ。
なるほど、
うん、で一回焼け始めたらもう固まってるんで、あの、うん、焼けてくるんで回すのは慣れさえすればできると思った、
うん、
それはテクニックというかちょっとしたこう慣れでできるようになる。だから最初に落とすときに失敗してるんで、今回変なハート型になったりとか形が崩れてるなっていう感じにはなってましたけど、
うん、
で1回目と2回目が温度が若干違ってたので、それで2回目焦がしすぎたなって。2回目は多分一番いい温度になってたところだと、本当か、本当90秒で終わらせなきゃいけなかった感じですね、うん、1回目はもうちょっと温度が落ちてたんで、素人でも うまくいった感じだったんですよっていうのを2枚焼いて学びました。だから、あと何枚か失敗すれば美味しいピザが焼けるんじゃないかと思ってます
なるほど。
いや楽しい、楽しかった、
うん、楽しそう、
はい、うん、そんなうん、クロートじゃないとできないというレベルでもなく楽しピザを楽しめる感じ、うん、でまあ不格好でも美味しかったですよ普通にピザは。
うん、
それ
は美味しいでしょう。
耳がね、
見た目なんて関係ないもん。
耳が膨らむピザが食いたかったの。
あ
のお店のピザ、
うんうんうん、
イタリアンのお店の、
うん、
この耳が膨らんでるでしょ、ぷくっと、うん、あれが食いたかったんですよ、
はいはいはい、うん、美味しいですよね。
あれをお家で食べたかったっていうところがあって、
うん、すごいいい焼き上がりだったじゃない1枚。
はいはいはい、はい、1枚目 ね、 特にね、
うん、
いやあのままの感じで、あ、これが焼けるんならありだなと、
はいはいはい、
はい、思いました。本当に思ってた以上にめんどくさくなくて、でペレットなんで綺麗に燃え尽きるので、
うん、
ある程度したら温度も落ちてくるから直すのも簡単だし、
うんうんうん、
まあ家で雨が降らなければ別に一晩置いといて後で直してもいいと思いますし、
うん
うん、っていう感じぐらいですね。あとまあトンネル、煙突ついてるんでそこら辺にすすがついてるんでそこだけちょっと気をつければ拭いたりとかすればまあ一応簡単に片付けられるかなという感じでした、
うん、
非常に思ってたよりも楽しい、
うん、
買ってよかった。まあ皆さんに勧めるわけではないですよ。そんなね。
そうね、あれができるお家の条件も必要ですね。
はい、条件も必要だし、うん、結構煙は出、ね、出ました。思ってたよりは出ました。はいはいはい、燃えてる。
ご近所の兼ね合いももちろんいますからね。
そうそう、うん、っていうのもあるんで。う
ん、いやいいな。私ピザ窯っていうとほら耐熱レンズをレンガを組み上げて作るって、
はいはい
はいはい、前の会社の上司が外国人の上司がピザ窯を作った、ピザ窯でピザ焼きましたっていうから、うん、どんなのかと思ったらお庭にしっかりと大きいストリートビューで見えるぐらい大きいピザ窯が作ってあったんですよ、はい、本格的すぎるだろうって思って
あれ高いしね。あとうちも考えたことあって、ピザ窯耐熱レンガで組めばできると
、うん、れれ
な、その本格的なのじゃなくてもいいから作りたかったんですけど、
うん、
あれって耐熱レンガってこう屋根ないと雨風しのげないっていうのを聞いて、うん、ダメになっていく、どんどんダメになっていくっていうのを聞いたから、うん、ピザ窯のために小屋作んなきゃいけないのみたいな
、うん、
それ無理だわって思った記憶があります、うん、なんかそれ調べてて ね、 そ、 うね、うん、そのままね雨ざらしにしてていいんだったらいいけどさ、
うん、
そうはいかないんだなっていうのに気づいて、いやそのたんピザのためだけにそんなことはできないと思っていたんですけど、
確かになんかピザ窯お庭に置いてカフェ、
はい、
そこでピザ焼きますってとこも確かに屋根
多分あるはずなんです。
ついてて最初なかったのに、うん、途中から屋根がついてて、
はい、
なんか見栄え的には微妙だけどって思ってたんですけど、そういう理由だった
かもしれないですね。だと思いますよ、うん、なんかそういうのがあって、うん、その時調べた、
なんか
カーボードの延
長みたいな、
そうそうそう、そんな感じ、うん
うん、
調べた時に、あ、思ってるよりめんどくさいなっていう記憶があって、
うん、
はい、なので、当時は諦めたんですけど、まあそう考えると夢がついに叶ったんだなと、
うんうんうん、
友達のおかげで本当に
その背中を押してくれてありがとう。
はい、そうですね、
うん、
いやまさかね、いや多分ねその時に盛り上がって投資するよって言ってもらわなかったらいやいや俺絶対買ってないそうそういや買ってないかな、でももう買う寸前までは言ってたから、でも、うん、押してもらったなっていう感じではありましたね、うんうんうん、本当にね、うんうん、はい、まあそんな感じでこれからピザ写真が、焼きと一緒に上がるんじゃないかと、うん、炭焼きと同じように、
ね、なんかベストに焼けた時にまた
そうですね、
特集して、うん、その辺の成功の秘訣を教えてほしいです。
はいはい、
うん、
とにかく今からの季節いいよね、
うん、
と思
う。 今が一番ベストじゃない、4月5月楽しめるじゃない、うん、梅雨に入るとちょっと
遅く、ね、ね、無理だから ね、 からちょっとね煙の出方的に、うん、ほら私が使ってる七輪は結構外でよりも家の中で使ってることの方が多いので、
うん、
でもそれはね、ちょっとね、そうそう、煙の感じで、難しいかなって感じでした。換気扇の下ではできないかなっていう感じだったので、まあ、本体のデカさも含めてね。だからこれは完全にアウトドア用だなっていう感じです。はい、
はい、
まあ、興味がある方はぜひ、公式サイトに飛んで行ってみてはいかがでしょうか。あのね、何がすごいって今回分かったんだけど、そのサイトを見てもね、あんま意識してなかったんですよ。その、機械の方ばっかり見て、釜の方ばっかり見て、めっちゃ YouTube に動画が上がってるんですよ。で、作り方とかいろいろ使い方とか、
それはユーザーの方が上げてる、
お店がやってる、ちゃんと、お店がずっと定期的にメーカーの月に1回は必ず YouTube 動画上げるぐらいの感じでやってて、レシピとかね、いろいろで、こう発酵の仕方から何からとかいうのをやってくれてるので、非常にまあそれを、が参考になりました。面白かったです、はい、いや、まあぜひそんな、でもねピザ毎週食わんだろうとかね2週に1回も食わんのよね、
あ、でもピザ窯でパンを焼くっていうの
は、はいはい、フランスパンが作れるっていう話になって、ちょっと楽しそうな感じ、いつか、
ハード系のパンで、
ハード系のパンを作ろうかっていう話もあります。はい、
はい、
ということで今日はついに手に入れてしまったピザ窯の話でした。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、てる兄さん、いけちゃんさん、にわっちさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、チョコバニさん、ナベックスさん、坂本十三さん、マルカさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。